さすがに11月になると冷え込んできます。この時期タイヤ交換のタイミングが難しいですね。私は9日ぐらいに予定してますが、それまで雪が降らなければと思ってます。目指せクラファン満額回答、ひらがなの新井圭です。
天使の姿よ、闇を駆け抜け、光の向こうには勝利あり。
さて、ラジプロのクラウドファンディングですが不調ですね。今漫画回答って言ったらクスッと井内くん笑ってましたからね。ひどいやつだ。これで番組と私の人気の度合いが分かってしまうってことでしょうか。まあ応援よろしくお願いします。中身の出演権とかね、他のものも別に他の方に譲っても構いませんので、ということで、心ある方はよろしくお願いしますということで、ちょっと恥ずかしいよね、まだ一人ですからということで、今週も元気に張り切ってまいりましょう。まずはこちらからです。
己だけチャンピオンベルトだけじゃない、大事なもの。
さあ今日のゲストはこの方です。川島真織選手です。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
いやいやいや、こちらこそよろしくお願いいたします。
ずいぶんなんか礼儀正しいんですね。なんかこう、これマスクというか覆面みたいな感じですよね、川島選手ってね。
そうです。一応マスクさせて試合させてもらって。
素顔じゃないですもんね。
そうですね、はい。
なんか怖そうな感じもするんですけど、はい、なんか声だけ聞くとすごく優しそうないい選手なイメージなんですが。
そうですね。まあ結構よく言われるんですね、いろんな方。
ああ、なるほどですね。川島選手は、ちっちゃい頃、はい、小学校の頃にからなんか、あれ？プロレスをまあ、知ってやりたくなって、現在に至ってんですか？
はいはい、そうですね。もうちっちゃい頃から本当に、もうそうですね。それこそ小学生のところからプロレスっていうのには夢を持ってて。
うんうん、あの、川島選手が小さい頃見たプロレスってどこの団体なんですか？
僕が本当に初めて見たのは、うん、全日本プロレスの、近藤修二さん。
じゃあ、もうドラゲーじゃなくて、全日本にこう上がってる時だ。
あ、そうです、そうです、そうです。はい。
あ、なるほどね。それで、近藤修二選手に憧れたりしてたわけですか？
いや、もう最初は本当にパワーファイターのその近藤選手を見て、はい、すごく、まあ、その、憧れを抱いたっていうのはもう間違いないですね。
で、それからずっとそのプロレスラーになりたいなっていう時に、その思いをずっと持って、17歳の時に、こう、プロレスデビューっていうか、プロレス団体へ。
はい。
それで、まあ、最初、その、花鳥風月で。
はいはいはい。
で、現在は、9月にシークレットベースに入団したんですよね。
そうですね。はい。2019年に、復帰させてもらいまして。
うんうん、
で、そこから、一応フリーで活動はしてたんですけども。うん、で、それで、この前の9月の、シークレットベースの新宿フェイスで、所属になりました。
はい。これ、まあ、いろいろ団体あるんだけど、シークレットベース選んだって何か理由があるんですか？はいはい、
あ、そうですね。やっぱり、自分がそのプロレス業界にその練習生としてで入った時に、
はいはい、
そのシークレットベースの清水代表と、はい、お会いして、
はい、
でやっぱりその一緒に練習をしてて、その清水さんにそのやっぱり、まあ、憧れを持ったというか、やっぱりすごくその自分、プロレスラーとして影響をもらった存在やったんで、
は
あはあ、そのシークレットベースっていう団体にもすごく自分は憧れを持っていまして。
ああ、そうなの。
そうなんです。それでフリーから9月の時に所属になりたいなと思って表明したところをね、心よく受け入れてくれはったんで。
なるほど。
はい。
今はくれはったんでっていうことで、ご出身は関西の方ですか？
そうなんですよ。京都出身で。
あららららら、いいとこですね。いやいやいや、そうですか。それで、9月の、これ新宿フェイスでしたっけ？
そうですね、はい。
で、これで入団。で、この時にタックのベルトを取ったんですか、これ？
そうなんです。その日に、タックの挑戦がありまして、はい、で、ベルトを取ることができたので。
これ、相方は花岡選手ですか？
そうです、相方は花岡選手です、はい、
この辺は組んだことあったんですか。
2月の時との新宿フェイスにも、6人タッグで、まあ、3人なんですけども、はい、一応その時に初めて花岡さんと、はい、フールその出会いがありまして、うん、で6月とかの大阪でも組ましてもらったりはさせてもらってて、
はいはいはい、
でまあ、結構その花岡さんとは何かその会うような感じはしてて、
はい、
でね、この、7月の新宿フェイスで花岡さんがそのタッグに挑戦するって表明したんで、
はい、
でその時にパートナーがいない状況だったんで、もう今しかないなと思って自分も名乗り上げさせてもらって、そのまま流れでそのベルトも取れちゃったっていう感じですね、はい、
あ、なるほど。今までね、その、はい、まあ、あのベルトはいろいろ体感はどうだったんですか。ベルト持ってらっしゃったんですか今まで。
ベルトを巻いたこともなくて、
うん、いや初めてのベルト。
そうなんです、あのベルト、そのタイトルに挑戦するっていうのもその日が初めて
だった。じゃあ初挑戦初ベルトすごいですね。いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいや、すごいなと思って。それでつい、はい、つい最近あの調布ハートフルホールで、
はいはい、
あれでしょ、アミーゴ鈴木選手にあのキャプテンオブザシークレットベース無差別級選手権でこれで挑戦したんでしょ。
そうなんです、シングル挑戦させてもらったんですけど、
うん、
まあちょっとあの力及ばずで負けてしまったんですけど。
いやいや、でもね、入って9月に入ってすぐまたね、こう無差別級に、あ、まあ、いわゆるこれはシグレットベースの一番上のベルトってことなんでしょ。
そうです、一応、はい、
ね、これに挑戦して、まあ、負けたといえどね、次があるさっていう感じだからね。でもすごいですね、こうトントン拍子に来てますね。
そうですね、その流れがね結構来てる状況だったので、なかなか勢いをね崩さずにと思ったんですけど、
うん、
で負けてしまったんで、もう、
そう、まあまあチャンスはね、これから先もねいっぱいあるんでね。
あ、そうですね、もう次をしっかり次に向けて、また、そうそうそうそう、
はい、そんなにそのシークレットベース入ってから長くはないんですけど、まあ、
はい、
あのシークレットベースにその前からこう参戦してたっていうのがあるんですけど、シークレットベースってこう川島選手から見るとどういう団体でしょうか。
どういう団体、そうですね、やっぱりそのなんかやっぱりその本当に、まあね、これを言ったら多分いろんな団体もそうやと思うんですけど、やっぱりその他のいろんな団体にはない色っていうのが、おうおう、シークレットベースに必ずありますし、
はい、
やっぱりそのシークレットベースの中にいる選手も一人一人やっぱりその個性とか色とかっていうのが絶対ありますんで、うん、
はい、
そういうところでやっぱり自分もね、頑張りたいなって遠くで見ててすごく思ってた時期はあったんで、
はい、
やっぱりそういうところの良さっていうのはシークレットベースにやっぱりあるんじゃないかなっていうのは思いますね。
なるほどね。まあいわゆる調布を中心にこう活動して、
はいはい、
この間代表ともちょっとお話をしたら、なんか北海道行きたいみたいなことを言ってたんでね。
あ、はいはいはい、
うん、まあ、あのいろんなところでやるんだなと思って、まあ、一時なんか調布が使えなかったから、関西方面でやったりとかもしてましたけどね。
はいはい、そうですね、はい、
うん、どうですか、そういう意味ではこう、やっぱり全国で戦ってみたいですか。
やっぱりそうですね、全国回ってみたいっていうのは ありますね。
うん、なるほどね。あ、さっきちょっと代表の話をしたんですが、代表からなんか伝言があるみたいな話を。
あ、そうなんです、よくぞ聞いてくれました。
はいはい、はいはい
はい、うちの代表から北海道にスポンサー探しの旅に行くって言ってました。
あ、そうですか。いつだろうそれね、予定立てないといけないからね、会わなきゃいけないからね、 LINE でくださいと言っといてください。
わかりました。
北海道スポンサー探しの旅ですか。いや、いいかもしんないねそれは ね、
ぜひ見つかってほしいと思います。
あの、ちなみにね、川島選手は北海道で試合したことはあります、
はいはい、いや、ないです僕。
あ、本当、
はい、
やっぱりあれです か関西と東京が中心ですか。
そうですね、やっぱり、関西 その大阪が一番ありますし、うん、でやっぱりその東京っていうのがやっぱり一番かなとは思うんで、
うんうん、
でね、北海道ってその個人的にもプライベートでも行ったことがないんですよ。
あ、そうですか、ぜひぜひ。まあ、これから先はちょっとね、冬だからきついですけどね。
あ、まあ、でもそうですよね、本当、うん、 ね。
そう。でもちょっと慣れないと寒いからね。
やっぱそうなんですね。
そうそうそう。いやだからもうあの春から秋にかけてはいいですよ。はいはい、
ああでも本当に行ってみたいです、うん、本当に北海道は。はい。
まあ、シークレットベース団体に入ってたんですから、はい、京都で凱旋興行とかやらないですか。
あどうですか、まあ、その京都ではいつか、ね、あのやりたいっていう気持ちはすごく、ね、あるんで、またそのいつかその、ね、代表に話を通して通るように頑張ろうとは今思ってます。
なるほどね。あの周りの方はみんな知ってらっしゃるんでしょ、プロレスラーになったっていう
の。そう、結構、はい、あの知ってくれてはいるです。はい、
だからね、いずれその京都でやっぱりね、旗立てて凱旋攻撃やらないとダメですね。
ね、まあ、そうそう、やりたいですね。
なるほどね。あのね、先ほど、はい、あの近藤修司選手に、はいはい、憧れて、まあ、プロレスラーになったみたいな話をしてましたが、
はいはい、
業界入ったら今近藤選手も実際にやってらっしゃるから、そういうとこでこう、ニアミスだとか実際に戦ったりとか、なんかそういうことはないんですか今のところ。
ね、本当に、昔、その全日本から、レッスルワンになった時に、たまたまその僕が東京に上京した時に、そのレッスルワンさんの興行の試合を見れるタイミングがあったんですよ。
はいはいはい。
で、その時に行って、近藤修司さんの売店に行って、近藤修司さんの T シャツを買ったっていう思い出は。
やっぱり対戦しないとダメだね。
そう、対戦とかはまだないんですよ。
せっかくだからね、レスラーになったから、これ同じところに立てるという、やっぱりそういう強みができましたからね。
そうですね、本当でも、ね、いつかそうやって、ね、できるようにはしっかり頑張ろうとは思います。
だって、清水選手と、清水代表と近藤選手は同じドラウェー出身でしょ、登竜門か。
そうそうです、登竜門、はい。
ねえ、登竜門出身だから、どうなんだろう、お互いこう面識とかは、まあ、名前とかは知ってるだろうけど。
あんまり詳しくはちょっと。
うん。じゃあ、清水さんの方が上なのかな、確か。
そうやと思います、うん、はい、
ね、うん。ちょっと分かんないけど、でもなんかね、そういうところでつながってくるかもしれませんけどね。
はいはい。うん、
でもあれだね、デビュー戦があれですか、塚本拓実選手なの。
そうなんですよ、デビュー戦の相手が、塚本拓実選手なんですよ。
それはすごいね、ビューティフルだね。
いや、そうなんです、僕もその、ね、東京とかに行く前からも知ってるな選手だったんで、
うんうん、
そんなすごい方が自分のデビュー戦になるなんてっていうのは全く思ってもなかったんで、うん、
まさかデスマッチやったわけじゃないよね。
普通の
、はい、ね、もう今や塚本拓実といえばデスマッチファイターとして有名だからね。
まあそうですね、はい、うん、
デスマッチのチャンピオン大日本で取ったりでもしてるからね。
そうですね、はい。
ああそうですか、わかりました。どうですか、やっぱり近い将来やっぱりもう一度あれですか、無差別級挑戦して、やっぱり無差別級のベルトを巻いて、
はい、
シークレットベースの顔になるっていう、そういう感じですか。
いや、もうそれは、はい、もちろんしっかりね、シークレットベースの、をね、引っ張っていけるように、
ね、
シークレットベースの顔になれるようにしっかりこれからも頑張っていきたいなとは思ってます。
はい、じゃあファンの皆さんと一緒にこう応援しておりますんで、ぜひ頑張ってください。それから近い将来ね、北海道来れることを祈ってます。代表来るみたいだからね、しっかり、まあ、その辺、ちょっとお話もしたいと思います。はい、それじゃあ最後になります。次の方を紹介していただきたいんですが、どなたを。
はい、次の方は、僕のタッグチャンピオンの相方である、花岡選手に。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
いやはい、とんでもないです。
はい、それでは本当に最後になります。全国のファンの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、これからシークレットベースをどんどん大きくするためにもしっかり頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。
ドクター。
はい、どうも。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週の話題は、
はい、今週もね、今週もまあ、デスマッチの話題をしようと思うんですけれどもね、はい、まあ、ちょっとその前に、今週の週刊プロレスを見てましたらですね、
はい、
まあ、カンドリさんがインタビューに答えたというね、ページがありましてね、
うん、
で、まあ、聞き手は、今までの女子プロ担当の人じゃなくて、元東京スポーツの高木圭介記者なんですけども、
はい、
まあ、それによると、風間さんが、風間るみさんがね、
はい、
結局、その亡くなる前に、まあ、LLPW のその元スタッフの人が、その、世話といいますかね、をしてて、 あの、これ、あれが食べたい、これが食べたいと言っても、あの、なかなか出かけられなくて、買い物をしてあげていたと。
うん、
だけども、最後はもう食べたくないってなってたみたいで、
はい、
まあ、悔やまれるのは、マンションがオートロックだったので、
は
あ
は
あ、外から入ることができなかったと。
はあは
あ、で、それで開けて、そのオートロック開けて出てきたときに、すごく痩せてたそうだと。
うん、
でその子も、その時に病院行きましょうと言ったんだけども、救急車呼ぼうとしても絶対呼ばないでと言って、
うん、
まあ、風間さんってもともと病院嫌い、注射嫌いという人だったというんですよね。まあ、それで、まあ、風間るみさんって生い立ちがその複雑な家庭の方だっていうのはね、なんか噂でちょっと聞いたことが昔どっかの記事であったような気がするんですけどもね、
はい、
で、なかなかその診療援助が見つからなかったっていうんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、それで、まあ、結局第一発見者って言っても身内の人じゃないから、
うん、
そのご遺体を警察からレア室から引き取ることができないということで、
はは
それで、お財布からその歯医者さんの診察券が出てきて、
うん、
でその歯医者さんという方がその義理のお兄さんだったと。
あ、そうなの。
僕もこれ初めて聞きましたけどね、
はいはいはい、
まあ、それでようやく援助が見つかって、身元を引き受けてくれることになったと。そこが見つからなかったら無縁仏になってしまうという可能性もあったんだというふうに。
はじゃあ家族縁が薄かった人なんですね。
うん、まあね、神取さんはマスコミの人にどれが思い出ですかと聞かれても全てが思い出で、まあ、最後にお骨を拾わせてもらっても風間が亡くなったことは納得したはずなんだけども、まだ心は混乱したままだよと言ってますけどね。
神取さんがね、国会議員の時は秘書もやってらっしゃったそうなん
で、ね、
は
い、そうですね、
だから、
まあ、付き合いはね、もう長もう20年30年ですから、
うん、
やっぱり時々一時疎遠になったり、また仲が復活したりというようなことがあったみたいですけどね、うんうん、まあ、もちろん長い付き合いの方、プロレス界みんなそうだとは思うんですけどもね、はい、まあ、それで、なんていうか、こう親しく付き合う方がやっぱり少なかったんでしょうね、近年ね。
あ、なるほどね。
あ、まあ、そんなことでね、まあ、神取さんはそのいずれ後楽園ホール、後楽園ホールにこだわって、
はい、
その追悼興行をしたいというふうに言ってるんだそうですね。
はい、
だけども、その1月まで後楽園ホールの空きがないと。
うんうん、
で、まあ、仮に空きが出たとしても1ヶ月前にならないとわからないとか、そういうことだそうで、
はい、
でどうせならばやっぱり春の暖かい時になってからがいいのかななんてことをおっしゃってますけどね。
うん、なるほどね。
まあ、ちょっと切ないインタビューですけどね。
あ、そうですね。
まあ、ご興味ある方はちょっと週刊プロレス本誌をお読みいただきたいと思いますけれどもね。
そうだね。
でそんなこんなで、私もまた今週もプロレス見に行っておりますけれどもね。
はい、
まあ、ちょっと前の話になりますけどもね、25日の 10月25日の月曜日、
はい、
前回お話しました、武田正史対ドリュー・パーカーのタイトルマッチがあった日なんですけども、
はい、
その日試合が終わってからですね、会場のところで外でこう売店をね、
うん、
皆さんとこう出してるわけですけども、アブドラ小林さんのテーブルに、谷口雄一選手がいて、
うん、
いらっしゃいいらっしゃいって、昨日のやけどの診察台だよ、なんか買ってってって言ってましてですね、
はい、
背中にこういう、なんていうのパッドというか白いのをいくつも貼ってましてね、
うんうん、
これ前日日曜日に FMWE で、
はい、
その、なんだっけ、邪道ロケット。
あ、
これを受けたと。
あ、
まあ、邪道ロケットもね、これ、とんでもないものでしてね、
うん、
鬼田さんのツイッターから、画像が、侍の画像がですね、一部見えますんでですね、これ、
はい、
ご興味ある方見ていただきたいですけど、
うん、
ちょっとやっぱりですね、まあ、この次も邪道ロケットを使うようなことをまたやってやるぞって言ってましたけどもね、
うんうん、
お客さんも大丈夫だったかなと思うような、とてつもないドカンというようなものでしてですね、
はい、
まあ今回のその24日の FMWE もですね、やはりまた電気系のトラブルがありましてですね、
はい、先多いね
なんかブレーカーがどうも落ちたようなんですって。
あ、だだだ、
それで 肝心の、邪道ロケットが作動しないということになったんだそうですね。
これ会場照明とかは大丈夫だったんですか？ブレーカー
会場はですね、おそらくこれ照明消えても、9月の時僕見に行ったところで言うと、お昼間で、しかもこの屋外駐車場の1階みたいなところですからね、照明は基本なくても大丈夫なところなんですね。
そしたらブレーカー落ちたら音響も全部マイクだって喋れなくなっちゃうね。
はい、アブドラ小林さんその直後肉声で叫んだって言ってますから、本当に
やっぱりそうなんだね。
PA も止まったんでしょうね。それでゲス作というか、なんというか笑っちゃうのはですね、よく一昔前はその飛行機の中だとかで急病人の方が出たりすると、
はい、
乗客の皆さんの中にお医者さんはいらっしゃいませんかなんていうね、
うん、
アナウンスがあったと言いますけれども、うん、今回はそのブレーカーが落ちたときにですね、
うん、
お客さんの中に電気に詳しい方がいらっしゃいませんかってこれちょっと僕言ってないから分かんないですけど、ある人のツイッターによると、お客さんの中に電気屋さんはいらっしゃいませんかとも言ったんですけどね、どういうプロレスなんだっていうね。
だって別にブレーカーだけだったら入れればいいだけの話だからね。
そうだと思うんですけどね。
それでもまた落ちるだったらどうにもならないからね。
容
量オーバーだからね。
まあだけど普通の、ね、家庭じゃないですからね。
ね、
まあ、どういうところと思ったら、近くの100ボルトの普通のコンセントから取ったりなんかするかもしれないですけど、なんとも言えないですけども、ね、だけどもちょっとどういう構造かよく分かりませんけども、まあ、ブレーカーが落ちたということで、これど、まあ、結局小林さんのその肉声での叫びとアピールでなんとか乗り切ったらしくて、小林観客の方のツイッターからでは、そのアブドーラ小林がいなかったら今回の試合は成立しなかったと、
ほうほうほうほう、
いうぐらいの、まあ、褒められ方というかなんかしてたみたいですね。
さすがアブコですね。
現場の、ね、数はもう踏んでますからね。
そうですね、
いろんな修羅場踏んでますからね。でだけども最後のところでですね、電気が復活して、
はい、
電気屋さんがいたのかどうか分かりませんが、
だってブレーカー入れるだけでしょ、だってい
やいや、よくはちょっと僕も現場を見てないんで分かりませんけれども、うん、
ブレーカースイッチ落ちてるから多分ブレーカーだけだったら、
パチッと上げただけだった
の
かもしれませんけども、だけど復活して、うん、その邪道ロケットが炸裂と、
ああ炸裂したんだ、
ね、それがアブドーラ小林に向かって炸裂したわけですよ、
うん、
今回その功労者のアブドーラ小林に向かって、
いやいや踏んだり蹴ったりですね、
それね。踏んだり蹴ったり。それでもう背中が一面じゃないですかね。いくつも火傷があったというね。
そうか。でもなんか最近ね、本当に爆発しなかったりとかね、なんかそう電気系のトラブルがありますよね。
やっぱり大きい仕掛けを大仁田さんもしばらくしてなかったですもんね。だからそういうこともあるんだと思うんですけどね。
なるほどね。でももう
あれですよ、
スタッフはそこ注意しないとダメですもんね。
そうですね。
それ大仁田さんの責任じゃないからね。
そうですね。プレイヤーの責任じゃないですからね。
そうそうそうそう。
谷口さんがその脇で僕に向かってですね、この日昨日大変だったんですから本当に。ってもうドクターもいないしなって。いや関係ないけど、まあ、じゃあ11月行くことにしますが、まあ、仕事で行けなかったんですけどね、まあ、カード未発表ですけど、また11月のですね、第3日曜日ですね、
うん、
鶴見幕張アリーナで行われますんでですね、もう気になる方はあれですね、配信を見たり会場行ったりしていただきたいですけれども、
なんか大日本となんか対抗戦やるみたいなね、この間、
そうですね、
この間揉めてみたいな、
はいはい、まあ、上谷選手が、ね、出ていくとかっていうね、話になってました、ね、これがどうなるか、ね、
うん、
で大仁田さんはですね、またもうあれですね、泊まるところ知らないというか、現地時間10月31日日本時間11月1日なんですけどね、はい、アメリカへ渡りましてね、
うん、
ニュージャージー州トレントンサンダー球場というところだそうですけども、
はい、
H2O レスリングっていうのかな、うん、というプロモーションがあるんですって、
はい、
でそこで、電流爆破を行うということが、まあ、決まってです、急遽決まってですね、
はい、
まあ、アメリカで電流爆破って実際は今まで2回あったんだそうですけども、うん、1回は2017年に大仁田さんが、CDW で遠征したということがあったんですけども、はい、この時にはその結局アメリカ その特攻さんというかね、技術者の人が仕掛けを作ったんですが、大仁田さんによると、まあ、非常に小さいものだったと、
うんうんう
ということで、大仁田さん自身も満足してなかったらしいんですね。
うんうん、
まあ、それから大仁田さん絡みじゃないんですけど、2021年の今年ですね、3月に、AEW か、オールエリート。
はいはい。
で、有刺鉄線電流爆破が行われたんだそうですけども、うん、カードがなんとですね、ケニー・オメガ対ジョン・モクスリーって、はい、ね、ケニー・オメガがなぜ電流爆破なのかと思ったりしますけども、
多分見てんでしょう、日本で。
ああ、なるほど。で、だけどもね、これもやっぱりその迫力に欠けたというね、ことなんですね。
あ、なるほどね。
でですね、うん、で今回その、まあ、その、まあ、汚名を注ぐってわけじゃないんですけども、うん、今回はその日本でちゃんとその セットを考えましてね、
うん、
大仁田さんが持っていったということなんですね。
はいはい。
で、これがマット・トレモントって人もなんかこう一度引退してたらしいんですけども、
はい、
この試合のために復活したっていう、まあ、大仁田さん的なですね部分もあって、
うん
うん、で今回はその有刺鉄線、電流蛍光灯束、地雷、電流爆破マッチということだったんだそうですけども、で、まあ、爆破蛍光灯、まあ、蛍光灯ってちょっと大仁田さんと、ね、のイメージと合わない部分もありますけども、うん、ね、爆破蛍光灯で叩いておいて、グロッキーになった目薬を、目薬じゃないや、バットトレモンと、地雷ボードに落とすんですよ、
うん、
これ大仁田さんのツイッターから、これ、ま、あのお客さんが現地のお客さんが撮ったツイッターでの1分ほどの動画が見られますのでですね、うん、興味ある方これも見ていただきたいんですけども、
うん、
そうすると落ちてドーンと地雷が爆破する、それだけでも結構大きいんですけども、
うん、
その後ですね、ハロウィン仕様ということでですね、ドカンドカンドカンドカンドカンドカンと1分ぐらい花火が続きましてね、球場が煙だらけになってですね、
いやそうだろうね、
落ちたマット・トレモントの姿が見えないぐらいになるんですね、これ至近距離で花火食らってますからね、
うん、
これ大丈夫だったのかなと思うんですけども、
はい、
まあ、そこからなんとかその上がってきたトレモントをさらに、有刺鉄線ボードの上に油をまいて火をつけて、そこへ押し込んで大仁田さんがスリーカウントと、
うん、
まあ、若干その、蛍光灯は、まあ、やや大日本的というかね、
うん、
それから最後の炎の上へ押し込んだっていうのはちょっとウィング的でもあるんですけどもね、
うん、
いつもの大仁田さんとはちょっと違う感じもしますけども、いずれにしても、爆破王大仁田の面目躍如という試合になったようですね。いやだけどいくら球場だからと言いましてもね、そのちょっと時間計ってみますけど、本当に1分ぐらい次から次へと、そのなんて同心花火大会の最後の時みたいにですね、
うん、
花火大会の最後って連発しますよね、
はいはいはい、
ああいう感じで花火が続くんですよ、何十発か。これはちょっと日本じゃできないんじゃないかというかね。
そうだよね、花火って言ってもさ、その打ち上げ花火みたいな花火なんですか。
いや、もちろんそうです。
ああ、そうなの？
もう、2階、なんていうの、球場のスタンドぐらいまで高さが上がるような、5メーター、10メーター上がるような花火ですね。
ああ、なるほどね。
よくこれで、まあ、ちょっとでも、リング上一度は復帰したなという感じですけどね。
ああ、本当だよね。すごいな。
だけど大仁田さんこれ見ちゃったらですね、多分いつか屋外でやるときにこれをやりたがるんじゃないかなという気がしてしょうがないですけども。
日本でもね。
まあ、まずはですね、その11月の、爆破アリーナ大会、ちょっとまた、見に行ってこようと思ってますけれどもね、
はい、
その辺またご報告も兼ねて、ラジプロで申し上げたいと思います。
わかりました、楽しみにしております、
はい、
それじゃまた来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
おはがきルチャリブレよ
ー、千歳市ラジオネーム大和武さんから、新井さんこんばんは、こんばんは。藤波辰巳さんの、デビュー50周年記念大会が10月31日に大阪で行われました、この試合の告知のため大阪各局のテレビ&ラジオ番組をジャックして宮根誠二さんの番組に出た時は、宮根さんがジャガー横田さんがプロレスデビュー40周年の時にオファーされて、プロレスデビューしたことがあるので藤波さんが一緒に立ちましょう と誘ったらさすがに断っていました。メインイベントは藤波越中四郎、武藤敬司を従え、天山博義、小島さとし、明組と対戦する6人タッグマッチで、越中が明にコーナーポストからジャンピングヒップアタックを決め、3カウントで勝利しました。藤波さんは来年いっぱいを50周年ツアーに当てて、フィナーレにはぜひ自分のゆかりのある外国人選手を日本に呼びますと言っていましたということで、誰が来るんでしょうかね。白石区ラジオネーム豊田勲君からですね、宮本優子選手が練習中に負傷し腓骨骨折で、欠場することになりましたね。大変だね。宮本選手はいろんな団体で活躍する売れっ子なので、各団体に影響が出るのかなと思っています。欠場により大森選手とのタッグでの最強タッグ参戦が消滅し、全治3ヶ月ということを考えれば年越しプロレスも厳しいでしょうし、大日本のデスマッチヘビーの扱いがどうなるかも気になるところです。骨折した場所が場所だけに焦らずに直してほしいところですが、そういえばアメリカの団体 ROH が12月のペーパービューを最後に、4ヶ月ほど活動休止することになりましたね。2019年には新日本と一緒に、マジソンスケアガーデンに進出しましたが、 WWE や AEW に選手を引き抜かれ、コロナの影響で興行を打てず、またスピーキングアウトの影響を受け、中心人物ヘッドブッカーとなる予定だったマーティースカルが失脚したのも大きかったなと思います。4ヶ月の休止期間から ROH が、勢いを増すのか、そのまま失速するのかは分かりませんが、個人的にはノアやドラゲーと業務提携をしていた頃の ROH が好きだったので、残ってほしいなとは思いますということでね。いや、そうか、やっぱりコロナの影響ってでかいんだね。はい。富山県高木克彦ちゃんから、新井さんはもう飲みに歩いてるんですね。すすきのの賑わいはどのくらい戻ってますかって。いや、もうそれはすごく賑わってるよ。もう例年の勢いは超えてますね。みんなやっぱりこう我慢してたのが弾けてるのかなっていうことで、まあ話は変わって、数週間前にラジプロに出演してくれたドラゴンゲート BB ハルクは、11.3 大阪大会のヤマトの持つドリームゲートに挑戦しましたが、残念ながら負けてしまいましたね。ハルクはヤマトにかなり厳しい攻めをしたんだけどな。これがずっと第一線で戦ってきたヤマトと久々に第一線で戦ったハルクの差かなということで、それからもう一つ、先週ラジプロに出演してくれた T ホークは、10月31日全日本後楽園大会で、アジアタック防衛しましたね。グレート札幌大会にはアジアタックのベルトを持参するのかなクエスチョン。いや、その時まで持ってればぜひ持ってきたいという話をしておりましたね。多分持ってくるとは思うんですけどね。はい。清田区の金崎雅史君からですね、ラジプロのリスナーさんなら北斗、10月シリーズに参戦した、藤原修吾選手が北斗でデビューしたことは知っていると思います。彼が今回チャンピオンとして、凱旋してくれました。トリプル T TTT 認定のインディー統一無差別級選手権者として、そのベルト立派でかっこよくてびっくりしました。ヒートアップで藤波選手が獲得した2本のベルトも立派でかっこよかった。ベルトが良いとプロレスにも箔がつくような気がします。かっこ笑い。ところで江別の陣来君、よく聞く名前です。リスナー仲間として、手術が成功することを心から願うばかりです。頑張れということで、優しいね。陣来君聞いていたらね、頑張ってくださいね。ラジプロのリスナーも応援しております。お楽しいラジオネームタルッコスネークメガネ君からですね、10月28日のノア熊本大会で、ドラゲーの望月が杉浦との51歳対決に見事勝利し、GSC ナショナル王座のベルトを体感しました。最近ではドラゲーで試合を組まれるのが少なくなり、目立たなくなっていた状態から他団体で結果を残し、まだまだ健在なんだなぁと示した形になりましたね。ジュニアタックはエイタがベルトを巻いたり、ツインゲートに金剛のメンバーが挑戦したりと非常に熱い戦いになっていて、ノアとドラゲーが将来団体での全面対抗戦になるのではないかという、個人的な期待もしつつ、果たしてこれからどうなっていくのかもすごく楽しみですねということですね。そうだよな。なんか最近こう 意外とくっついてますからね。はい、ラジオネーム小樽の黒潮太郎さんから、ラジプロリスナーの皆さんにとっては周知のことだと思いますが、女子プロ、スターダムの番組が地上波で30分間深夜2時15分から放送しているのですね。女子プロといえばフジテレビというのは昔の話ですね。いや、そうだよな。そうだよ。前女がフジテレビイコールだったもんね。現在はテレビ朝日です。あと、女子プロと聞いても、女子プロゴルフ、女子プロボーリング、女子プロテニス、等々いろいろありますが、その時代の流星があります。現在はゴルフですかね。頑張れ、女子プロです。そうだよね。ゴルフ、女子プロって言ったらやっぱり真っ先にゴルフが来るんじゃないかな。誰もプロレスって言わないよね。うん、我々はマニアックにどんどんなってるかもしれないということで、頑張れスターダムということで、おはがきルチャリブレでした。さあ、今日のゲストはこの方です。大変お久しぶりです。斉藤文彦さんです。こんばんは。
どうもこんばんは。ご無沙汰しています。
いや、文さん本当にご無沙汰してますね、はい、ちょうどなんか前の時はなんか本を書いてた頃だったと思うんですよね。
はい、まあ、本はまあまあいつでも書いて、
書いてるんで、
はい、
まあ、コロナ禍でまあここ1年2年ちょっと大変だったんですが、まあ、その辺の近況からちょっと、
そうですね、去年をコロナ、うん、まあ、あまりこういう言い方だと変かもしれませんけど、コロナ元年で、今年がコロナ2年目ですけども、
はい、
もう、本当に去年1年はもうね、本格的な引きこもり生活みたいなね。はい。
そうですよね。
もともと僕、家で仕事をしてるとは言っても、うんうん、プロの取材でとか、打ち合わせで外で人に会ったりとか、はい、プロレスの試合に行ったり、それから大学の授業がありますから、
はい、
で、授業に行ったりなんていうのもありますし、はい、今、僕、専修大学と国士舘大学の2つで授業やってますから、
はい。
はいはい、で、去年、まあ、今年もそうだったんですけども、オンライン講義というね。
そうだね、リモートでの講義ですもんね。
そうなんです。で、うん、僕なんか、あんまりパソコンそこまでね、
うん、
達者というか、ポンポンポンとパソコンいじれてパッパッパッとやれる方じゃないので、
うんうん、
そのオンライン講義の授業をですね、このバーチャル教室に向かって喋って、
はい、
それをその Google クラスルームというね、
はい、
そのバーチャル教室の僕の授業にこうペタンペタンと貼っていくというアップロードする作業なんかあってですね、
はい、
まあでもこれができなかったらこの後先生できないんだろうなと思って必死で覚えましてね。
やっぱり新しいことができていかないとダメなんですね。
そうだと思います。でもそれはそれで、うん、オンライン授業はオンライン授業の良さというものがあるんじゃないかって僕思いまして。
なるほどね。
どっちかっていうと僕ら新井さんもそうでしょうけども、
はい、
ラジオの深夜放送育ちじゃないですか。
そうです、そうです。
なので、うん、で授業を聞いてる学生たちは、
うん、
今度は1対1の関係で大体の人はパソコンよりも、
はい、
信じられない話なんですけどね、
うん、
スマホかタブレットで授業を聞くわけですよ。
ああ、そうですね、今ね。
はい、うん。そうなると、皆さんイヤフォンなりヘッドフォンなりでお聞きになってる、一人一人が。
はい。
学生が。
はい。
となると、これは僕は、ラジオの深夜放送のトーク番組みたく、
そうだね、
の一人一人に話しかけるみたく、
うん、
今君に向かって喋ってるんだよっていうふうにしてあげたら、
うんうん、
それはそれでオンラインの良さというかね、ラジオみたいな形でパーソナルな関係が、学生と一対一の関係が成立するんじゃないかと思ってやってみたら、それはそれで僕なんか面白さが感じました。
いやー、なるほどね。そういうふうに考えたことはなかったんですけどね、
はい、でも声ですからね。また学校の授業ですから、うん、講義レジュメって言って普通の授業の時に、
う
ん、配るプリント類なんかも、
はい、
PDF というね、
はい、
フォルダーに入れてペタンと貼っとくんですけど、
はい、
皆さんそれ読むよりは先に音を聞いちゃうと思うんですね、僕の音声を。
そうですね。
これはラジオ番組だと僕は思って、優しく話しかけるように語りかけるように授業を作っていったということですね。
なるほどね。僕も北大の大学院でこう、はい、オンラインになったから僕はオンラインは受けてないんですよね。
はい、
キャンバスライフがしたくて行ったんで。
いやいや、僕ももちろん、それはやっぱりその去年の1年生と、まあ今年も2年生になって、前期春の学期はまだほとんどがオンラインだったんで、
はい、
大学ってやっぱり一生の友達に出会ったりね、
はいはいはいはい、
カフェテラスで用もなくワイワイワイワイ友達とやったりとか、いろんな人にね、
はい、
友達とかサークルとか授業以外で素晴らしい出会いがあるわけですよ。
はいはい、
それがオンラインによって、まあ、そのコロナによってこういう状況になっちゃって、それ本当に僕らじゃなくて学生が本当に非常にかわい
そう
な
ね、
今の1年と2年ですね。
ちょっと前までだと入学したけど学校へ行ってないっていう方もいましたからね。
はい、そうなんです、そうなんです、うん、でまあ、今年は2年目で、
うん、
まあオンラインのクラスと対面授業、大体対面授業なんて言葉ないですよ、それが普通なんですから。
そうそうそうそう。
で、半々ぐらいになってきたんでしょうし、
うんうん、
で去年の学生も今年入学式やったってところもありますね。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、きっとこれから何年かしたら、
うん、
コロナ世代の大学生って言って、こう、ゆとりの皆さんが12年間あったみたく、
うん、
ああ、コロナ直撃の世代なんだっていう人になるのかなとは思うし、
はい。
それはそれでまあ、巡り合わせでしょうから、本当に大学ってやっぱり人生の中で素晴らしい4年間になりますよね。
いや、そうです、そうです。いや、
はい、
僕もオンラインはね、受けたことは受けたんですけどね、したらなんかね、
はい、
キーワードがあって、このキーワード3つをね、授業終わった後に送ってくださいっていう感じです。そしたら、あ、受けてたなっていうことなんです。
ああ、なるほど、なるほど。大学によると思うんですけどね、うん、1回僕の声のフォルダを開けた瞬間に出席になるっていうのがあって、
あ、
最初の5分ぐらいしか聞いてないんじゃないかっていうようなね。
そういうのありますよね。だからね、
はいはい、
だから、
まあ、それは仕方がない、
う
ん、まあ、
そうそう、
学生が授業をサボるときも別に悪気はないんでしょうけども、
うん、
はい、そうなんです。僕やっぱり大学という場所がすごく好きなんで、
うん、
はい、
いやー、だから今いろいろあるんだなっていう、こういう、
ね、だからプロレスのポッドキャストも僕やってるんですけどね、
はい、
3つぐらい、
はい、
それなんかも家でこうやって携帯に向かって喋る感じで何でももう、もともと家で仕事してるって言っても、これはもう仕事か家事、仕事家事、猫の世話家事仕事みたい なんかもうアクセントなしみたいな ね、はい、
じゃあ、まあ逆に言うと、うちにいる部分が多かったから仕事的にははかどってるんですか？
そうですね、原稿は本当に、うん、根詰めて書いてるのと、うん、そうですね、あと12月に髪の毛という雑誌でずっと、
はいはいはい、
連載してました、
うん、
プチカシマさんとの対談で、
はい、
プロレス社会学のすすめという連載があったんですけど、
はい、
それが一冊の単行本になって12月15日に発売になります。
はい、いや、でもな、ふみさんのすごいところはプロレスをこう社会学とか、まあ、いわゆるエンターテインメントなんだけど、もっともっとなんかそのこう学術的にこう成立させてるっていう、
まあ、学術的というよりは少し大人、一番若くて40代、
うん、
それよりも上なら50代60代っていうね、
はい、
まだそのネット世代というよりは活字に親しんでくれる最後の世代になるかもしれない、うん、そういう人たちに向かって発信したいなって常々思っているので、
はい、なるほどですね。
で、それから来年の2月に発売になりますけれども、それは集英社から、
はい、
そのものズバリ馬場と猪木という新書が出ます。
あ、それは、
はい、
どうなんですか、そのこう対比というか、馬場さんという、
まあ、その読者層もきっと設定は高いことになると思うんですけども、
うん、
新書っていうのは一つのジャンルですよね、小さい本で、
はいはい、
新書サイズの中に、まあ、僕と同世代か、まあ、上か下かで40、50、60代の人に、はい、そのジャイアント馬場アントニオ猪木 その新人時代から日本プロレス BI 法から、新日本プロレス全日本プロレスの旗揚げから80年代90年代、そして、まあ、猪木さんが政界に進出して馬場さんが亡くなって、うん、それで平成が終わっていくというあたりまでを、昭和 の、まあ、その僕たちが生きてきた流れ、それから僕たちが見た平成の流れとともにプロレスと時代を一緒に追っていくみたいな本ですね。ちょっとざっくりしすぎたんです。
いや、そうだね。でも昔ってそういう意味では猪木さんとやっぱり馬場さんに集約して、
はい、
なんかお互いそのカウンターパートっていうか、なんか
どそうです ね、
はい、どっちがどっちでもダメだったっていう、なんかね、
もちろん。で、また 2人がスーパースターだった時代にはシング、ねうん、宿命の対決 の, そうそうのシングルマッチ実現しなかったので、うん、その実現しなかったことでまたみんなのイマジネーションが膨らんで、またプロレスそのものがそのイマジネーションとともにいろんな広がりを見せて、はい、ということだと思います。
なるほどね、はい、いや楽しみですね。じゃあねこれね、
はい、ですから今 2冊を仕上げつつあって、今日は特にその発売が近くなってきましたプロレス社会学のすすめの社会学のすすめ の,、うん、あの初稿のゲラが終わって今最高のゲラを読み込んでいって、それを日曜日に戻したら一応僕の手が離れるということですね。
なるほどね、
はい、
最近まあ僕はちょっといろんなところでその変化しなきゃいけないよっていう話をしてるんですけども、
はい、
まあ、いくつになっても変化しないとやっぱりこうついていけないなってふみさんの話を聞いててもやっぱりね、
まあ、僕らでさえスマホに依存してるところありますからね、はい、
そうだよね、
まあ、あの普通の電話でもしもしっていうことがなくなって、
はい、
この人との連絡は LINE、ああこの人との連絡は Facebook メッセンジャーばっかり、
うん、
この人はショートメールとかなんか傾向がありますからね。
確かに僕も LINE やったの最近なんですけど、やると便利ですよね、非常にね、いろんなものをくれたりとか、
はい、また電話がそのまま LINE の上の方のやつを押して、うん、普通の電話じゃない LINE の方の電話でもしもしなんてやったりね、うん、して、
それであの電話だとなんかそのこう時間帯とかいろいろはばかられるものがあって遠慮 し,、はい、遠慮しながらってのがあるけど、 LINE だととりあえず送っとくかっていう感じで、
そうです ね、うん、それでまた既読って出なければまだ見てないなと思うし、
そうです、ね、
既読って出れば一応読んでるなと、
そうです、ね、
いうことは分かりますからね、
うん、だからやっぱりそのいろんな意味で文化ってやっぱりこういうふうに変わってきつつあるということですよね。
はいはい、もうそれは後戻りはできないと思いますね。
ふみさん的にはね、はい、そのさっき、はい、ジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さんという、
はい、
まあ、そういうものがあって、まあ、ずっと見てきてて、やっぱりその文化論的に言うと、はい、プロレスもやっぱりいろいろ変わってきてますか。
いや、まあプロレ今はあの見ているあのプロレスそのものよりも、はい、やっぱりあのオーディエンス観客ファンが変わりましたから、
あ、はい、
今や日本ではやっぱり新日本プロレスが一番人気あって一番大きいですよね、
うんうん、
だけれどもあれは今は新日本、僕新日本ワールドって呼んでますけども、
はいはい、
あの新日本のプロレスを見ている今のオーディエンスという人たちはあのその昭和平成のプロレスものとはやっぱり違うんだろうなと思いますね。
ああ、それは僕も感じてますね、
はいはい、まあ、登場人物が完全に入れ替わったっていうのもありますけれども、はい、その見ている方も僕らのような昭和の見方平成の見方でプロレスと接してないんじゃないかと、うん、でまたそれはそれで全然いいんだろうと思いますね、うん、
まあ、なるほどね、
はい、
いやだからやっぱりその昭和は良かったとかもう平成のとかってね、
それはやっぱり年齢層もありますし、
うん、
自分が一番この自分を思い出すときに、
はい、
自分の30代が良かったとか自分の20代が良かったとか自分の40代初期が楽しかったとかいう人たちはその頃のプロレスがきっと好きなんでしょうね。また、うん、
だってあのラジプロの成り立ちでももう29年目ですけどね、
はいはい、
シュープロを早く読みたくてとかそういう時代だったんですよね。で北海道は遅れてくるから、はい、であ
なるほど
早く
いち早く情報として、
それとやっぱりそのくらいの時はレスラーが喋ってる声はやっぱり分かんなかったですよね、
はい、
みんなね喋ることもなかったというか、
は
い、
でも情報が早くなればなるなってよかった、いいことばっかりじゃなくて、
うん、
やっぱりネット上の早い代わりに、
はい、
賞味期限も僕は早いと思ってます。
あ、そうだよね、
はい、だからこういうそのラジオ番組であってポッドキャストであってっていうのは、はい、やっぱりそのネットの中 の, オーディオっていうのもなんかその新しいメディアなのかなとも思うし、
うん、
いい意味ではこのラジプロだって進化したわけじゃない、
まあ、そうそうそうそう、はい、今やね、はい、うちの会社っていうか HBC もねラジオ局じゃないんですよ。
なるほど、通信局、
いやオーディオビジネス局というか、
オーディオビジネス局、ああ覚えますその名前、
ね、そういう
オーディオビジネス、あると思います、
ね、そういうふうに変わってきてるんだから、
は
い、
ただこのラジコであったり、
はい、
ポッドキャストであったりで、
はい、
東京にいる人もディレイなくそれを聞くことができるというのは、はい、やっぱりすごく大きいと思いますし、
そうそう、
もう一つはスマホで聞けるって大きいでしょうね。
そうそう、だからもう前はローカルだったけど今日本全国どこでもね、
はい、
聞けますから、
そういう意味ではボーダーレスになったのは、
はい、
本当に全然悪いことではない、むしろすごくいいこと、
うん、そうだよね、
はい、 まあ、それからリモートワークになれば、どこに住んでいたって同じスピードで仕事はできる、はい、ということはあるかもしれないし、
はい
はい、
そうですよね。だから、まあ、プロレスも含めてですけど、まあ、今回コロナになってね、はい、プロレスの団体が、まあ、いろんな頭をひねって、
はい、
まあ、映像を見せるとか、まあ、そういうので、
ね、まあ、そうですね、
成立してるとか。
特にプロレスの場合は、はい、テレビよりは、うん、ネットの動画配信、
はい、
あるいはその動画配信にお金を課金させて、
はい、
それが昔でいうとこのライブみたく、
はい、
一番組いくらとか一月いくらという形で、ネット上の動画に対してお金を払うっていう新しいプロレスのビジネスモデルっていうのはあるんだろうなと思います。
ねえ、まあ、大変だから、はい、まあ、自分たちのところでやってるんでしょうけど、ふみさんとか使えばいいのになとかって思って
でも、まあ、今の若い人たちがやればいいし、僕は僕のスピードでこの新しいネットの中の、まあ、ネットとの付き合い方でしょうね。
あ、
まあ、自分なりのスピードで追いついてるつもりなんですけども。
あ、そうですよね、
はい、
いや、体の方はもう大丈夫ですか？
あ、僕ですか、うん、そうですね、大丈夫です、はい、ありがとうございます。
一時はね、大変なこと
を、そうなんです、大病しましたしね、うん、よく復活したと思うし、
でも、すごいなと思いますね、
はい、うん、神様が救ってくれたんだろうなと思うし、
うん、
ちゃんと今、定期検診もしてますしですね、はい、
いいですね、
それはいいなと思って、僕、1月が誕生日なので、
はい、
この年が明けた瞬間、1月1日が誕生日なんですね。
あ、1月1日はもう善人か悪人かという、
でいよいよ今回2022年の1月1日の誕生日が来た瞬間に、
はい、
僕60歳です、ついに。
わー、すごいですね
自分はずっと若手だと思ってたのに、
あ、はい
はい、まあ、気持ち的には全然変わってないんですけど、へーと思いますね、自分で。
それは大事ですよね。
はい、いや、全然それは今の60なんて僕若いと思います。
そうですよね、
はい、
うん、いや、お互いに頑張らなきゃいけないなと思って、
はい、
そんなこんな話してたら、
大学の授業の方はできる限り続けていきたいと思ってます
そうですね、
はい、もちろんプロレスの仕事も絶対にやめないですよ
わかりました。
ライフワークですからね、これは。
今ね、ちょっと話をしてたらちょっと時間が来てしまって、ちょっとこのままでは申し訳ないんで、はい、ちょっと来週ですね、
はい、もちろん、
ちょっとまあ、アメリカだけに限らず海外の事情ということで、
そうですね、この続きをじゃあぜひお話しさせてください。
はい、ということで、今週は最後になりますので、全国のファンの皆さんにメッセージをお願いします。
皆さんもプロレス見てますか？僕もプロレス見てます。まあ、コロナ2年目ですけれども、徐々に良くなっていくと思いますからね、生活のリズム変わったかもしれないけど、みんな頑張っていきましょう。
さて、先週のプレゼントの当選者を発表しましょう。先週のプレゼントは被災の匠のしめ鯖を1名様ということで、当選したのは東区ラジオネームリリーバレーさん。他じゃないわ、今1名様ですから、ついつい、いつもの癖で他3名様とか2名様って。さて、今週のプレゼントはモンドセレクション金賞に受賞した被災の匠のしめ鯖を1名様にプレゼントします。メールアドレスは rpro@hbc.co.jp、 ファックスは 011-232-1287、 宛先は郵便番号 060-8501、 どちらも HBC ラジオラジプロと書いてください。来週木曜日必着です。インターネットで聞く方は HBC をクリックしてくださいということで、なんか癖は怖いね。別にここに他1名とかって他2名とか書いてるわけじゃないんだけど、こうわーって読んでいくと、こうついついこう言葉が出てくるんだ。やっぱり20年以上そういうこと言ってるからね、そうなんだなということで、最後にクラウドファンディングの件で、まあ、ラジプロの出演権というのがあるんですが、それを他の方に譲ってもいいですか？いや、いいんです。ご本人じゃなくても何でもいいんですよ。別にプレゼント、T シャツとか、そういうのも別に本人が着なくてもいいということで、T シャツと、パーカーのデザインに関しては今鋭意、有名、なデザイナーにちょっと交渉しておりまして、今交渉中でございます。いいのができるかなと思っております。ということで、いつものようにお相手はひらがなの新井圭でした。じゃあまた来週まで、さようなら。
それから君が目を覚まし歩き始めた年を